マタイによる福音書5章10節から12節。義のために迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものである。私のために人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対して偽って様々な悪行を言うときには、あなた方は幸いである。喜び、喜べ。天においてあなた方の受ける報いは大きい。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。で、今日はイエス様が語られました8つの祝福の第8番目を学びます。義のために迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものである。これは迫害を受けている者の祝福を語っています。初代教会の時代は実に迫害の時代でした。教会は最初はユダヤ人から迫害を受け、後になってローマ帝国から組織的な迫害を受けるようになりました。エルサレムで始まった教会は、時を経ずして迫害によって散らされ、ずいぶん小さくなってしまいました。使徒パウロはローマ帝国の各地をめぐって宣教をいたしましたが、迫害を受けなかった場所はどこもなかったと言ってよいほどです。パウロは自分が受けた迫害についてこんな言葉を語っています。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度。ローマ人に鞭打たれたことが3度。石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、そして一昼夜海の上を漂ったこともある。パウロの体には迫害で打たれたその傷跡が数多く残っていました。ガラテヤ6章の17節でパウロは、誰も今後は私に患いをかけないでほしい。私はイエスの夜勤を身に帯びているのだからと言っていますが、パウロが言ったイエスの夜勤というのは、おそらくそうした迫害によって受けた傷跡のことだろうと思われます。イエス様はご自分に従おうとする者に、迫害を受けることを覚悟していなさいと語られました。で、人たちも弟子たちに、神の国に入るのには、多くの苦難を経なければならない、そう教えています。初代教会の時代には信仰を持つことはすなわち迫害を受けることだったのです。それでも人々は神様を求めました。真理を求め、救いを求め、天の御国を求めて教会にやってきたのです。決して教会にやってきてご利益を得ようとか、何かの恩典を得ようとか、あるいは教会の中に生きがいの場所、自己実現の場所を見出すためではなかったのです。バプテスマには古い自分に死に、新しい自分に生きるということが意味されています。でも初代の信仰者たちは、キリストのために死ぬという覚悟、自分はたとえ殉教しても天で生きるのだという希望、そういうものをバプテスマによって言い表しました。日本でも福音が伝えられた最初の頃、その当時クリスチャンは日本ではキリシタンと呼ばれていたんですが、その時に迫害がありました。日本に最初に福音をもたらしたのはイエズス会のフランシスコ・ザビエルです。1549年8月15日、薩摩、今の鹿児島に彼は上陸しました。ザビエルの日本での伝道はわずか2年でしたけれども、彼は日本伝道の先駆けになりまして、その後次々と宣教師が訪れ、1600年というと、関ヶ原の戦いがあった頃です。日本にはなんと60万人のキリシタンがおりました。当時日本の人口は1200万人ほどでしたから、キリシタンは日本の人口の 5% に達していたことになります。 ご承知のように信長は宣教師を保護しました。ところが秀吉は宣教師を追放しましたね。家康とその後の徳川の時代、ローマ帝国による迫害にも勝るとも劣らないような組織的な迫害がありました。4万人もの殉教者が出たと言われています。それでも信仰者たちはひるむことなく主のために受ける苦しみを喜んで受けました。苦しみ、迫害、それはかえって人々の信仰を強めより純粋なものにしたのです。1597年のことですが、秀吉の命令によって京都で捕まえられ、この耳をそがれ、雪の道を歩かされ、長崎で処刑された26人の殉教者がありました。で、その中に3人の少年がいたのですが、その最年少の茨城ルドビゴ、ルドビゴというのはバプテスマ名でしょうね、12歳でした。その奉行の寺沢八三郎という人は、キリシタンを捨てたら命を助けて武士に取り立ててやると言ったんですが、ルドビゴはこう答えています。お奉行様、あなたこそキリシタンにおなりなさいませ。そして一緒にパライソに参りましょう。26人の殉教者たちの記念碑が処刑地の西坂の丘に建てられています。そこに彫られていますレリーフには、ルドビコをはじめ殉教者たちの天を見上げ神様を崇めている美しい姿が彫り込まれています。こうした人たちは、義のために迫害されてきた人たちは幸いである、天国は彼らのものである、その言葉を身をもって体験したのです。で、日本には古くからの宗教儀式風習があります。ですから日本でクリスチャンとして生きようとしますと、そうしたものとの衝突が少なからずあることでしょう。でもだからといって、クリスチャンがクリスチャンであるからというだけで嫌われたり苦しめられたりするということは今の日本ではほとんどないと思います。アメリカではクリスチャンであることが当たり前のこととして受け入れられていますから、迫害という言葉を聞いても何か遠い時代のこと、あるいは他の国のことのように私たちは考えてしまいます。けれども皆さん、アメリカでもクリスチャンがこの曲がった時代をまっすぐに生きようとするとどこかでぶつかりますね。正しいことを発言したりしますと周りからちょっと嫌がられるっていうことがありませんか。私たちは言われのないことで不正な取り扱いを受けたりします。心ない言葉を浴びせかけられたりすることもあるでしょう。そんな時、受けた不正、侮辱、それに腹を立てて終わってしまってはいけません。義のために迫害されてきた人々は幸いである、この言葉はその時にも当てはまると思います。その言葉をかみしめてみたいと思うのです。で、イエス様は他の7つの幸いについては簡潔にそれを宣言しておられるだけですね。迫害を受けている者の幸いについては11節と12節次のように言葉を足しておられます。私のために人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対し偽ってさまざまな悪口を言うときには、あなた方は幸いである、喜び喜べ、天においてあなた方の受ける報いは大きい、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。こういう言葉が付け加えられましたのは、迫害を受けるということは理不尽なことだからです。正しい生活をしていて苦しめられるのですから、これほど理不尽なことはありません。いつの時代、どの地域でありましても、迫害を受ける人というのは真実な信仰、正しい良心を持って 神様と人とを大切にして生きている善良な人たちです。それなのに苦しめられる、いやそれだから迫害を受けるというのはやっぱり理不尽ですね。聖書には一体キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受けるという言葉があるほどです。ですから主は言葉を足して苦しめられている者をここで励ましてくださっているのです。主が宣言されました最初の三つの祝福、それは心の貧しい人たちの祝福、悲しんでいる人たちの祝福、柔和な人たちへの祝福でしたね。これは貧しくされた人たち、悲しみに突き落とされた人たち、低くされた人たちというふうに言い換えることができます。で、迫害を受けている人たちというのは実に迫害によって財産を奪われ貧しくされた人たちですね。愛する者たちを奪われ悲しみに突き落とされた人たちです。また人々の面前で恥ずかしめられるのですから本当に低められた人たちです。迫害の中には貧しさと悲しみと侮辱の三重の苦しみがあるのです。けれども同時に迫害に耐える人、わけなく苦しめられてもその苦しみの中で死を仰ぐ者は四重の幸いを祝福を受けることができます。義に飢え渇いている人たちは幸いである、彼らは飽き足れるようになるであろう。憐れみ深い人たちは幸いである、彼らは憐れみを受けるであろう。心の清い人たちは幸いである、彼らは神を見るであろう。平和を作り出す人たちは幸いである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。そうありましたように誠の信仰者は迫害の中で義を追い求めそれを得ます。主イエス様が十字架の上で父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、そう祈られたように自分は迫害する者に対してさえ愛の思い憐れみの心が与えられます。苦しみを通して清められた心は神様を見ることができるでしょう。そしてたとえ周りがどんなに荒れ狂おうとも神からの平安に満たされた姿を見て人々はこの人は本当に神を信じる人だ、神の子供だというようになるでしょう。信仰者はさまざまな苦しみに遭います。そんな時あなたは幸い、そう宣言しておられる主のお言葉に耳を傾けましょう。そして主からいただく祝福によって今の苦しみを乗り越え前進していきたいと思います。さてペテロはその手紙の中で義のために迫害されてきた人たちは幸いであるというイエス様の言葉を言い換えて書き表しています。ペテロの第一の手紙の三章の13節から16節です。こう書いてあります。そこでもしあなた方が善に熱心であれば誰があなた方に危害を加えようか、しかし万一義のために苦しむようなことがあってもあなた方は幸いである。彼らを恐れたり心を乱したりしてはならない。ただ心の中でキリストを主と崇めなさい。またあなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさい。しかし優しく慎み深く明らかな良心を持って弁明しなさい。そうすればあなた方がキリストにあって営んでいる良い生活をそしる人々もそのように罵ったことを恥じるであろう。この箇所はペテロのイエス様の第8番目の祝福宣言へのコメンタリーだと言っていいと思います。ここでペテロはイエス・キリストを証しすることについて語っています。主イエスも私たちにキリストの証人になるように命じられましたが、 この主の命令に忠実であろうとするときに迫害が起こるんです。私たち証しをしなかったら別に迫害は受けることはないですけれども、その迫害に耐えることによってまたイエス様をさらにより一層証しすることができるんです。ですからペテロは主を証しするのに恐れるな、うろたえるな、イエス・キリストを信じる信仰を優しく慎み深く明らかな良心を持って弁明できるようにいつも用意していなさい、備えていなさいと言っているのです。日本のキリシタンの迫害のことにまた戻りますが、江戸時代米沢には3000人のキリシタンがいました。上杉重勝はキリシタンをその幕府の命に反して保護し続けたのです。その後定勝の時代になりまして、いよいよ幕府の圧迫が強くなりました。藩の重臣甘春右左衛門をはじめとするキリシタンを処刑せざるを得なくなりました。1629年1月12日雪の日のことです。53名が処刑されてきました。刑場で処刑を執行する奉行がそこに集まった人々にこう言いました。皆の者、ここにおる人たちは信仰のためにこのようなことになった。皆この人たちに向かって土下座して詫びてくれ。そしてこう続けたのです。この人たちが何をしてきたかは我らが一番よく知っておる。来患者を世話し、子供や年寄りのために尽くし、米沢の領内でなくてならぬ人たちである。しかし今時代の流れはこの人たちがキリストを信じることを許さない。だから我らにとってみたらこの人たちはまるで仏様みたいな人たちなのだ。だからみんなこの人たちに土下座して詫びてくれ。ギリシャ語では証人という言葉も殉教者という言葉も同じ一つの言葉です。殉教者、それはその死をもってイエス・キリストを証ししたキリストの証人のことです。でも実際はその人が生きてきた人生でキリストを証ししてきたからこそその死もまた証しになったのです。迫害があろうがなかろうが、殉教しようがしまいが、主が私たちに求めておられるのは日々の生活の中で主を証しすることです。臆病にならないで主を証しするとき、主が宣言された祝福を体験することができます。いいえ、自分が体験できるだけではありません。それを他の人々と分かち合うことができるようになるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、主イエスが宣言してくださった8つの幸いを感謝いたします。これらの祝福が私たちのものとなるために、主が示してくださっている信仰の道を歩むことができますよう導いてください。それによって私たちがこの祝福を明かし、それを多くの人々と分かち合うことができるよう助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。